説教、良い行いを続けると題して、新井純牧師です。
日本という国は、独自の伝統を持つ国である一方、その文化は中国大陸や朝鮮半島からの影響を多大に受けていて、さらに近代では西洋の文化も取り入れられて、アメリカほどではないにしろ、多国籍文化が融合した独特のもの、文化を持っています。それを宗教で見てみますと、古来からあるもともとの日本神道に加えて仏教が多数を占めて、で1500年代にはキリスト教が伝えられ、一旦は禁教令で消滅を仕掛けますが、江戸幕府の終焉とともに今度はプロテスタントを中心に再上陸し、定着、そして今日に至っています。国内でも明治末期に天理教が生まれ、昭和初期には創価学会、あるいは立正佼成会というものが発足して、この3つは新宗教として大きく成長しています。しかし皆さんもよくご承知かと思いますが、多くの国民は基本的に一つの宗教、一つの信仰にこだわる、それを避ける傾向にあるように思います。そして自分たちの都合に合わせて宗教の行事を使い分けていきます。例えば子供が生まれれば神社にお宮参りをし、新年の初詣も神社に行きます。結婚式の多くもかつては神社で挙げる人が多かったでしょう。一方、結婚式の方はキリスト教で挙げる人たちが増えていきました。意味も分からずにクリスマスも大にぎわいで祝います。そしてこの世の旅路が終わるとお寺に行って仏式で葬儀を執り行う、これは日本独特の宗教観だと思います。時々無宗教だ無信仰だというような声を聞きますけれども、信心がないわけではないんです。単に特定の信仰を持たないというだけであって、人間によらない力、つまり神的な存在というのは覚えていて、これを恐れ敬う信心というのはきっと持っているんです。ただ日本の伝統や文化というのが、その諸外国の文化や伝統を取り入れたものだったり、それはすなわちいくつもの宗教の伝統を取り入れた背景にあるものですから、特定の信仰にこだわるということがなくなったんでしょう。さらにそうした下地がありますから、信仰宗教などが事件を起こしますと、信仰を持つということ自体が危険であるというような誤解を生む、そしてこれは伝統的な宗教においても時に同じような警戒心を持たれてしまうのかと想像いたします。日本のキリスト教徒は人口の 1% と言われておりました。 1% というと130万人ぐらいになるでしょうか。でもこのように言われたのは、戦後キリスト教が大きく支持されたといいますか、信徒が増えていた、そういうふうな状態になって一番勢いがあった時のことかなと思うんです。現在はいろんな教派が入り乱れておりますが、100万人は切ってるだろうと、そのように言われます。私たちの世耕教会が属する日本キリスト教団は、国内のプロテスタントでは最大の会派と言いましょうか、一番大きなグループではありますが、教団年間という資料によりますと、2015年、最新のものが2015年なんですが、信徒数17万2000人。その中で日常的に礼拝に出席したり献金をしたりするアクティブな信徒の数は5万3000人ほどしかいません。ですから教団は教勢を伸ばせ、信徒を増やせとがなり立てるようになりました。それ自体にはそんなに異論はないんですが、 そしてまた私たちの教会も礼拝を共に守る兄弟姉妹が増えて、教会が今以上に活気づいて成長していくということを望んでおりますし、そのための工夫や努力も試みてきたと思います。でも信徒を増やすために伝道するというわけではなく、伝道した結果信徒が増えるというその順序を間違えないようにしないといけないなと、ことあるごとに振り返るんです。さまざまな偏見とも戦いながら伝道していく私たちですが、その中で私たち自身が自らの信仰として確認しておかなければならないことがあります。最も大切なのは、私たちはキリストの家に救われているということでありましょう。最初の人間アダムとイブが神様との約束を破り、神様に背を向け最初の罪を犯してから、人間は罪ある存在であるということから免れないものとなりました。互いに愛し合い、支え合い、助け合っていくべきものとして作られたにもかかわらず、私たちは己が愛するがゆえに罪から脱し得ない状態に陥りました。これは人間が不完全な存在であるためですけれども、それゆえに神様の許しを壊なければならないという自覚をも芽生えさせることになりました。しかしながら、人間はいつしか私たちを生かしてくださる神様への感謝を忘れて、己の力をこそ信じようという傲慢さに振り回されるようになっていきます。天にまで届く塔を建てようとしたバベルの塔や、ノアの洪水の原因ともされた神をも恐れぬ奔放な生活態度、これらの物語はたとえ神話だとしても私たちの有様を象徴するかのような物語です。私たちは自らの力では限界しか知ることができないんです。それはこの世の命を取ってみればよくわかりますように、例えばいかに医療の技術が向上しようとも不老不死ではいられないということからもわかります。しばしば命のやり取りを判断するような医療の技術は神の領域としてその是非を議論されることがありますが、まさに私たちの命は神様に与えられて神様に捧げられるものであって、私個人が自由にできるようなものではないわけです。私たちがどんなに傲慢に振る舞って強がっても、この肉体が朽ちるということを避けることはできないわけです。そしてそれが全ての終わりのような諦めの感情を持つことこそが実は最大の傲慢であるということを教えられます。なぜならば、神様はこの朽ちる体に私たちの全てを押し込んだのではなくて、キリストを通して永遠の命、光り輝く永遠の衣を備えてくださるということをお示しになられたからです。神様は一人子イエスを人としてこの世にくだされました。この方こそ救い主キリストであると私たちは告白をいたします。この方が私たちの罪を清めてくださり、永遠の命に至る救いの門を開いてくださったからに他なりません。ですから私たちはこの方イエスこそが主であると告白をいたします。イエスこそ救い主キリストであると告白いたします。そして一人子を私たちのために惜しまず世に下された、この神様を信じ感謝し、救われる約束のゆえに喜ぶわけです。その喜びを分かち合うために私たちは伝道するわけですが、この世の偏見や誘惑が時にその技を妨げようといたします。それは迫害をはじめとした試練で私たちを迎え撃つかもしれません。しかしキリストが私たちを救うために十字架に挙げられた その見苦しみを覚えるとき、私たちに降りかかる試練がキリストの栄光を表すための喜びに変わると、今お読みいただきましたペトロの手紙の著者は言っています。私たち自身の思いや行いで世の批判を受けるのなら、それは自らが引き受けなければならないかもしれません。でもキリストを述べ伝えるために試練を受けるなら、それを喜べとこのように言うんです。なぜならキリストを信じきって試練に遭うのなら、神の霊が私たちのうちにとどまるからだと言うんです。すなわち神様は一人子イエスを信じ、キリストを受け入れる者を一人子と等しく顧みてくださるからです。一方で、そのような中にあって他人に干渉して苦しみを受けることがないようにとも記されています。でこのことの前には、人殺し、泥棒、悪者として苦しみを受けることがないようにとも記されているんですが、いずれも罪人として受ける当然の報いを避けるようにという、そのような意味でしょう。悪事を働くことは愛の道ではない、これは言うまでもないことです。そんなものはキリスト者でなくても当然のこととして認識されて、いることであります。悪を働くことは、まっとうに命を生きる人たちなら誰も進めないどころか避けるべきであるということを知っています。別の言い方をするなら、悪を働くならば当然のようにその報いは自分で受けなければなりません。でその中に、他人に干渉して苦しみを受けることがないようにという言葉が含まれている。これはとても興味深いことだと思いました。俗に言うおせっかいであるとか過ぎた干渉、そういったことを指すようです。この手紙が記された当時、伝道していく、御言葉を述べ伝えていくということは当然推奨されていたわけですけれども、過度の干渉によっていらぬ迫害を招く恐れもあったというんです。だからそれを避けるために、例えば信じない人々に対してどうして信じないのだというように攻撃したりする、そういうような過度の干渉を避けなさいと、そのように呼びかけているようです。もちろん熱心に伝道することを放棄しなさいと、そういうふうに進めているわけではないんです。御言葉を述べ伝えることは大いに奨励されています。あくまでもなかなか信仰に踏み込みきれない、告白できない、そういう人たちに対して思い余って攻撃的になるような、そういうことはしてはいけませんよという、そういう注意を促されているわけです。まあ、そもそも今は信じなくても、やがて備えられた時に至って実を結ぶということがあることを私たちは知っています。かつて御言葉に触れたことがあったけれども、その時は何も思わなかった、その時は信じるに至らなかったけれども、ずっとずっと後になってからその御言葉にふといざなわれて信じ告白するに至ったというような方はたくさんいらっしゃいます。私たちが行うのはその ための種まきであり、その種が芽を出し成長させてくださるのは神様ご自身であるということをわきまえなさい、そういうことなのでありましょう。この種をまかれる人の中には、先に出てきた人殺し、泥棒、悪者といった罪人も含まれます。この世的には取り返しのつかないような罪を犯す者がいる一方、その罪を心から悔い改め、新しい命に生きようとする者を神様は放ってはおかれないんです。ですからそのような人々を私たちが私たちの思いで断罪し切り捨てる ということは許されてはいません。マタイによる福音書には敵を愛し自分を迫害する者もする者のために祈りなさいと記されているのは皆さんご存知かと思います。私たちは自分が愛したいと思う相手だけを愛そうとしてしまいますが、そうではなくて愛したいと到底思えない相手にさえ愛を分かち合いなさいとイエス様は命じておられるんです。そうすることによって罪人が己の罪に気づき悔い改めるチャンスを得る、そのことが期待されているのでしょう。罵倒されたから罵倒し返したら喧嘩になります。喧嘩になって殴られたから殴り返したら傷つけることになります。傷つけられたからとさらに大きなダメージを与えようとすれば、場合によっては取り返しのつかないことをしてしまいかねません。負の連鎖は私たちをどんどん罪の深淵へと陥れていくだけであって、決して私たちを救う力にはならないからです。ですから負の連鎖に巻き込まれそうな時にこそ、私たちは愛でお返しをする。愛の行いは誰の目にも良いこととして映るからであります。もう何年も前の話ですが、埼玉県にあるとある中学校の修学旅行のことが話題になったのを覚えております。京都と奈良に修学旅行に出かけた2年生が帰りの新幹線で降りるときに自分たちが乗車した車両のゴミ拾いや片付け、これを完璧に行ったんだそうです。リクライニングで倒した椅子を元通りにするなってことはもちろんのこと、背もたれの上部についているヘッドカバーの乱れもきれいに貼り直したんだそうです。しかもそれらを先生に言われてこの子たちはしたのではなくて、自分たちがマナーを徹底した旅行をしようと心がけてその旅行の間やってきたことなんだそうです。でこれに驚いたのが新幹線の清掃員の方々でした。掃除すべきところが全く見当たらないほど完璧にして新幹線を降りていった。そのことに感激した清掃員がこの学校にお礼の手紙を送った。そのことが報道されていたんです。手紙を受け取った生徒たちも当たり前のことをしたとそのように思っていたのに、それを認めてくれる人がいたっていうことでとても感激した、そのような内容でした。誰の目にも良いと映ることはそれをした人、受けた人だけではなくて、こうしてそのことを知った他の人々をも嬉しい気持ちにさせる。それだけではなく、その行いを知った人々にも今度は自分もそうしよう、同じようにしようという、そういう思いを抱かせる、そこにまで導く力があるということをこの報道で教えられました。実にイエス様の生き方というのはそのようなものだったんだ、そう思うんです。誰の目にも良いと思えることを当たり前のようになされた。そのことを通してたくさんの人々が気づかされた、そして動かされていった。これがイエス様が私たちに示してくださった愛の技であり生き方だったと思います。難しいことではなく誰にでもできることであって、それが信仰のゆえに行われるというときに、それはキリストの栄光を表し、御言葉を述べ伝えるのと等しい効果をもたらしていくでしょう。私たちに勧められているのはそういうことなのではないでしょうか。私たちはたくさんの可能性を秘めています。まだまだ使い切れていない賜物もたくさんあるのだと思います。 すぐに行動に移せることも、やろうと思うけれどもなかなかできない、そんなこともあるでしょう。でも私たちが信仰のゆえに行う技は、たとえそれがどんなに小さな技であっても、キリストを証しする宣教の技になっていくんです。そのことを覚えて祈りつつ、良い技に励むものでありたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたから受けている愛を互いに分かち合うものとして、それぞれの場にまた使わせてください。病のところにあるもの、体調を崩しているもの、また私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めと励ましを備えてください。これから始まります一週の歩もあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。